皆さんこんにちは、奥浜レイラです。奥浜レイラのカルチャークラブでは映画やドラマ、音楽、書籍の話をしながら、その作品が生まれた背景、社会について目を向ける、そんな番組となっております。はい、今喋り出しの時にね、早速肘をぶつけて今やや痛いんですけれども、前回がですね、2020年の映画ベスト10で10位から6位までか紹介をしました。でこれがですね、海外の作品編ということで、ドキュメンタリー編と海外とあと国内っていう感じで、まだまだお話をしたいんですけれども、いつまでやってるんだっていう感じもまあこうあって、2020年に、そうだな、 なんかこうこれを話すとき、この作品について考えるときは取り残されたような感覚というか、まあでも1月でね、まだ結構2020年の映画について語ってる人もいるので、いいかと思いながら今日も進めていきたいと思います。10位から6位まで、海外の作品として、海外の映画編気になる方は前回のポッドキャストをお聞きいただきたいと思います。その前はドキュメンタリー編でお話をしています。今回私5位から1位までか、もうあらかじめ順位的には固めてあったんですけど、内容を考えてる時にざっくりね、どういうことを考えていたかというと、去年2020年っていうのはライブにね行けなかった分、その音楽的な体験ができなかったですよね。まあ、もちろんその音源として聞くことはできるんですけど、生で浴びるみたいなことがなかった分、映画を劇場で体験するっていうことが、まあ、つまりその制作者の意図通りに届けられる、自分に届けられる場所、唯一の場所と言っていいかもしれないですね。その直接、まあ、音であったり映像で感じるものとしては。なので、なんだろうな、正直に言うと、音楽で何かを強く得るのには、2020年は特に、私はですよ、個人的な体験としてはね、なんかその、いい曲だなーにプラスアルファ必要だったんですよね。物語っていうのかな。その曲が生まれた背景であるとか、制作した人、歌っている人が持っているものだったりとか、バックボーンみたいなものですかね。が必要だったんですよ。で、映画からすごく養分を得ることが去年は多くてですね、心揺さぶられる作品っていうのが映画作品の方が個人的には多かった。これはなんかその何か劣ってるとか優れてるとかそういう話ではなくて、やっぱり生で体験することっていうのはとても大切なんだなと改めて今思っています。そこから得るもので、自分が、まあ、作品から感じ取るものがよりこう多くなるんだな、強くなるんだなというのを今感じていますね。で、特にね、まあその中で1年を通して何に心を揺さぶられていたかっていうと、これは映画に限らずなんですけど、キーワードになるのがシスターフット。これ私の友人の津田翔太郎さんがやっているフェスティバルジャンキーポッドキャストでもお話ししたし、洋楽ハッスルというね、 YouTube で上がっている私の動画の番組でも話したことなんですけど、今年じゃないや、去年は本当にシスターフットを筆頭にですね、あらゆるその連帯に心をこう揺さぶられたというか、助けてももらったし、自分の歩みを進めるみたいなきっかけにもなったし、その連帯を感じた瞬間に自分がすごくこう傷ついていた心が蘇るみたいな体験をよくした年でしたね。まあ、それってシスターフットって、その 番組でも話してるんですけど、ハッスルでもね、フェスティバルジャンキーポッドキャストでも、これって別に女性同士の連帯だけじゃなくて、男性がその女性への理解を示してくれた時だったりとか、まあ、その何かの作品を通して、あ、この人は分かってくれているなっていう発言を感じたりですとか、あとは、すごいパーソナルなことになるけど、個人的なことになるけど、友人から来たメールとかね、もうそういうことに助けられてましたね。精神的な連帯に助けられた2020年でしたっていうのを踏まえて、今から5位から1位まで、いつも前置きが長いんだよね、5位から1位まで発表したいと思うんですが、はい、それでは、ナンバー5から発表していきたいと思います。ナンバー5、スイングキッズです。はい、これはですね、カン・ヒョンチョルさんという監督の作品なんですけれども、この監督はサニーね、数年前にヒットしましたサニー永遠の仲間たちの監督でもあります。どういう作品かというと、1950年の朝鮮戦争が背景として、ありまして、これね、ちょっと監督のコメント読むといいかもしれないな、読みますね。映画スイングキッズは、最も苦しい時代に最も不釣り合いな人たちが出会い、ダンスという一つのキーワードで幸せをつかむために必死に生きた寄せ集めダンスチームの物語です。韓国の悲劇の歴史である朝鮮戦争を背景に、皮肉なことに最も胸がときめく行為であるダンスというモチーフを通して、戦争とイデオロギーについて語りたいと思いました、という。そうなんですよ、あのね、朝鮮戦争を背景にした、ここにも書かれてるんですけど、ダンスチームの物語、タップダンス、具体的にはタップダンスをやっていくというチームの物語なんですけれども、捕虜収容所に集められたというか、まあ、そこに収容されている国籍も身分も違う人たちの寄せ集めのタップダンスチームが主役なんですね。で、そこには韓国の人もいて、北朝鮮の人もいて、アメリカ、中国で、その人たちがタップダンスに取り組むという話なんですけど、そこでこう生まれてくる思想の違いだったりとか、まあ、朝鮮戦争が背景にありますから、対立していく歴史の中で生まれる、そこを超えた友情だったりとか連帯ですよね。うん、まあ、いろんな理由があってタップダンスチームに合流したそれぞれの登場人物たちが本当に愛らしく描かれていて、どのキャラクターも好きになってしまうという魅力にあふれた人間ドラマでもあるんですけれども、私がこれ好きだなと思ったポイントは、その思想の違いだったりとかね、対立しているイデオロギーが違っても求めている自由っていうものが同じなんですよね。で、あらゆることを超えて友情に結びついていくんですけど、これはあんまりね、ラストに触れるのは控えようと思うんだけど、そこに現実というものが立ちはだかっていて、でもね、なんかいろんなものを超えてもそこで手をつなぐっていうことの意味みたいなものを映画で見せてくれたなという、本当に感動みたいな、なんか今の私のチャチな表現では全然足りないくらい胸に迫るものがねありましたね。ちょっと今思い出しても泣けてくるぐらいなんですけど、主人公のロ・ギスという役はですね、エクソのティオンさんがやってるんですね。もう本当にね、ラストシーンでもう息をずっと止めてしまっていたんじゃないかというぐらい、もう息を呑む瞬間の連続、本当に圧巻のラストなんですが、歴史という現実が私の胸をね、ぐさぐさと刺してきました。でもそこの傷にこう重ねられた、塗られたものが、どちらかというとポジティブというか、そこから得た教訓で私はこうしていこうっていう思いだったので、これはね、2020年 に公開されて、もちろんそのコロナもあってね、タイミングがかわいそうだなとも思ったんですけど、だからね、劇場で見てる人もしかしたら少ないかもしれないんだけど、これはもう今見るべき作品だなと思います。でちなみに Amazon プライムで今配信中なので、見てない方は、はい、アマプラで見てください。そうね、5位より上の作品はね、まあ自分の趣味ももちろんあるんですけど、なんかやっぱり2020年に作、まあ2020年作ったのは2020年より前だけど、なんか2020年に公開されたことに本当に意味があるなと思う映画ばかりなので、この今からね話す、今話したスイングキッズも含めてこの5作品っていうのを見てもらえると、映画っていうところも飛び越えて社会的な背景だったりとか、そういうものまで飛び込んでくる、すごい重要な作品ばかりだなと思ってますね。はい、続いて第4位、ナンバー4、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー。あー、これも良かったですね。オリビア・ワイルド監督、俳優であるオリビア・ワイルドが監督した長編作品なんですけれども、まあ簡単に言っちゃうと、本当にこれまでね、学園もので描かれてきたありがちだったステレオタイプ、秀才はメガネでみたいなこととかね、悪い、ちょっと悪な子は男の子でみたいなこととか、そういうステレオタイプをなくしても、ウェルメイドな脚本だったり、まあ映画は完成するっていう証明になった作品です。これもね、2020年を語る上で重要な作品だと思うんですけど、この映画ができたことによって、今後の青春映画だったりとか、ハイスクールムービーみたいなものは、これを超えなきゃいけないっていう一個の壁ができたなっていう感じですね。一つの指針だったり基準になるような映画で、ブックスマート以前以後みたいな、そんな語られ方さえしてしまうだろうと予想できるような、そんな素晴らしい映画でした。で、ブックスマートに関して長いレビューはですね、9月にこのポッドキャストで話してるので、そこも聞いていただけるといいかなと思うんですが、まあ、ここでは、時間がねきっと長くなっちゃうんで、特に好きだったポイントについてお話をしたいと思うんですけれども、特に好きだったのはね、まあ、この映画で何度も何度もこう繰り返されるセルフラブ、つまりその自己愛の大切さですよね。まあ、コメディ作品ではあるんですけど、全然こう生真面目すぎず、でも大事なことは伝えてくれるっていう、全然説教臭くない映画ではあるんですが、このセルフラブっていうことは、まあ、近年の世界的なテーマだと思います。自分を肯定してあげることだったりとか、それがこう欠けがちな世の中だとは、欠けてしまいがちな世の中だとは思うので、これはね、今の日本に必要な物語だなということも思いました。まあ、そのセルフラブっていうところで言うと、ボディポジティブ、その体型に関わらず自分をそのまま肯定することとか、セルフエスティーム、まあ、自尊心っていう言葉ね、すごく最近もいろんな場所で語られるようになりましたけど、そういったものの大切さがコミカルに描かれている、それをどうやってこうお互いに補い合っていこうかっていうところがコミカルに描かれていくのが、この作品の好きなポイントを語る上では欠かせないかなと思いました。あとはですね、それとも近いところにあるかなと思うんですが、まあ、この作品はポリティカルコレクトネスをクリアした上で、その生真面目じゃなくて笑いが満載で、でもこう訴えかけるものが大きいですよっていう、それを実現した本当にすごいバランスで成り立ってる作品だと思うんですけど、その中の一つの要素にね、まあ、女性の性的な欲求だったりとか、女性が性に対して主体的であることだったりとか、まあ、なんていうのかな、簡単に言うと、女性の体が 女性その女性自身のものだよっていうことを当たり前に描いてくれてるんですよね。なんかねそれってね言っててそれ普通じゃないって思えるかもしれないんだけど、実はねそうでもない社会が続いているし、そうでもない描かれ方をするっていうことも大いにあるわけですよね。でもその女性の体をその女性自身に取り戻すよっていう挑戦状でもあるし宣言でもあるし、それをこう映画として軽やかにコミカルにでも真剣に訴えてくれる作品だなということを思いました。これね音楽で言うとアリアナグランデのポジションズとか、カーディビーとメーガン・ジスタリオの、ワップでね2020年にあった作品ですが、そことも共鳴する声明っていうのかな、メッセージだとも思います。で今音楽の話出て、まあ、この2曲が使われてるってことじゃないんですけど、本作ねすごい選曲もいいし入ってくるタイミングとかもうとにかくクールなんですよ。でキャラクターもクールだし、全体的にそのクールさとチャーミングさを持ち合わせた、まあ、すごく親しみの湧くような手触りの作品にはなっていますね。これはですね今 Netflix で見られます。劇場で見られなかったよっていう方、あと青春映画っていうものと自分の距離を感じてしまう年代の方、まあ私もそうだけど、そういう方にも見てほしい。本当にねこれは見て損がないと思いますよ。損がないどころか得るものがものすごい多い映画だと思うので、でしかもね今後多分ね映画史を語る上で、特にその青春映画ってものを語る上で何度もこの作品って名前が出てくると思います。だから本当に今見てください。あと、DVD ブルーレイも、もうすぐにリリースになりますので、はい、そちらもチェックしてみてください。続きまして3位でございます。ストーリーオブマイライフ、私の若草物語です。はい、グレタ・ガーウィグ監督作品ですが、もうこれは説明不要かもしれませんが、これはですね若草物語の現代の解釈を含めてアダプトした映画ですね。はい、これまあどんな話かとかはいらないかな、説明いらずかとは思うんですけれども、この映画って何度見てもグッとくるし、何回見てもいつだって味が出てくるわけですよ。で、すごいざっくりになってしまうんですけれども、好きだったポイントとしては姉妹ね、4人姉妹いますが、その姉妹の一人一人が違う考え方、例えば結婚についてだったり仕事について別の価値観を持っていて、でプラスその保守的な考え方のおばだったりとか、革新的な、まあ、その4人姉妹のねお母さんだったりとか、いろんな考え方の女性たちが出てくるんだけど、どの生き方もどの価値観も尊重して誰の生き方も否定しないっていうところがすごくグッときましたね。で、あとはですね、例えば結婚観に関してだったり、矛盾があったりとかね、揺らいだりもしてるわけですよ。でもそこをね、きれいきれいにこうまとめないで、小切れにまとめようとしないで、もうその矛盾のあるまま揺らいでるまま伝えてくれるっていうところがとっても好きだなと思いましたね。生きてて別に全部が答えが綺麗に出てるわけじゃないですよね。でもそういう自分もありのまま認められてるような気持ちにさせてくれるっていうのかな、うん、はい。あとですね、グレタ・ガーウィグ監督のそのセリフに込めたメッセージ、本当にね毎シーンごとに刺さるセリフがもうどんどん出てくるわけですよ。説教臭くないんだけど刺さりまくるわけですよね。でこれ原作が150年以上も前に書かれているもので、まあ、作者オルコットさんの意思を、グレタ監督が引き継ぎながら、そのグレタ監督自身を、まあ、投影しているのが作家志望のその次女のジョーなんですけれども、その姿とまあ、オルコットのね150年も前に書かれた原作の意思と、そしてグレタがそのジョーに自分を重ねながら この作品を撮らねばと、その動いたエネルギーみたいなものが重なった時にとんでもない感動が押し寄せました。これね、私確か1回目の外出自粛の後に劇場で見た1本目だったのかな。その劇場が一体となってね、まあ正直やっぱり外出自粛宣言の後直後だったからそこまでもう満席っていうほどではなかったけれども、劇場全体がその作品を見ながら一喜一憂して一つになっていくっていう感覚も久しぶりにそのこのストーリーオブマイライフで味わって、もうこれぞ映画体験っていう体験をしてしまったので、この体験も含めてもう忘れられないものになりましたね。でちなみになんですけど、私が一番好きなシーンがジョーとね、編集者のあの交渉シーンですよ。本当に痛快でもうね、胸がすく思いだったんですけど、でもこのシーンを見てあの胸がすく思いスカッとしたっていうのと同時に、その自分であったりとか自分より下の世代の女の子たち、自分の妹やメイたちの自分がどうしても諦めたくないと思う権利を主張し続けることを私はやめないようにしようっていうことを思ったんですよね。こう我を通すみたいな風に言われたり、それはわがままだなんてことを言われがちな、そっちの声がどうしても大きく聞こえてしまうことってあると思うんだけど、そうじゃなくて自分の権利は自分で主張するべきだし、それは誰にも咎められないことだっていうのを決意を新たにした、そんなシーンでしたね。これはね、ちょっと、まあ、映画からは離れるんだけど、似たような感覚を2020年にあった出来事、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスが、あのアメリカの、ね、議員さんね、男性議員に無礼な発言をされたことについてスピーチをしたんですけど、それを見た時の気持ちの動き方ともすごく近いものがあるなと思いました。よかったらこのスピーチもね、検索をしてみてください。あのアレクサンドリア・オカシオ・コルテスで、多分スピーチって入れたら出てくるかな、多分ね、うん。まああとこの作品の話に戻りますと、ストーリーオブマイライフ、とにかくキャストがみんな素晴らしい、一人残らず素晴らしかったですね。シア・シャローナンもそう、エマ・ワトソン、フローレンス・ピュー、あとは三女のベスを演じたエリザス・カンデン、ローラ・ダーンとかね、メリル・ストリープもティモシー・シャラメもね、みんな最高でしたね。ちなみにフローレンス・ピューに関しては2020年ミッドサマーも良かったので、まあ、名前をより広めた年でもありましたよね。あとはね、エリザス関連は今後公開する2月に公開するベイビーディスっていう映画で主演なんですけれども、これもすごいいいので、はい、今後にまだまだ期待っていう感じがありますね。これもですね、今 Amazon プライムで見られますので、よかったらまだの方見てみてください。さあ続いて第2位に来ました。第2位、透明人間です。リー・ワネル監督、いやーこれは面白かったよね。私このポッドキャスト Spotify で始める前にスタンド FM ってとこで話したんですけど、この映画に関してもう見た直後にね、テンションが高い状態で喋ったんで、よかったら今も検索すれば出てくるんですけど、スタンド FM でも聞いてみてください。この透明人間っていう小説は1897年にも出てますし、そこからまあインスパイアされた映画っていうのがこれまでにも何作も作られていて、透明人間っていうモチーフ自体は何度もね、こう焼き直されている、作られているっていうよく知られた存在なんですけれども、まあこの透明人間、2020年の透明人間はですね、そんな過去の作品も、まあ、意識して目配せをしつつ、2020年に公開されるにふさわしい内容だったなと思います。透明人間というモチーフを使いながら 社会問題にも切り込んだ作品なんだけど、そうこの映画はね、あの知識がないまま見ても、まあ、楽しい、本当にエンターテインメント性の高い作品ですし、もう純粋に楽しめる、そんな映画になってましたね。でありつつ掘り下げがいもあるという、もう旨味がめちゃめちゃある映画なんですけど、まず監督リー・ワネルさんはですね、以前はあのソーとかインシディアスの脚本も書いていて、ホラースリラーの脚本を書いている方なんですけれども、今作透明人間では脚本も書いてました。うん、でこのリー・ワネルさんね、素晴らしいのが、なんかこう透明人間の中で何かが起こりそうな嫌な予感を漂わせる手腕が本当に見事でしたね。透明人間だから目に見えないものを恐怖として描かなきゃいけないじゃないですか。それを映り込ませる手腕っていうのかな、あのカメラワークであるとか、表情のこうクローズアップの仕方であるとか、もう構図みたいなものから、その目に見えないものを恐怖として映り込ませる、天才だなと思いました。で、この透明人間はですね、エリザベス・モスが演じてる妻のセシリアが主人公になってるんですね。で夫が光学、光に学ぶと書いて光学の先駆者なんですけど、その夫妻はですね、目の前が海っていう大邸宅で暮らしているんですが、その光学の先駆者である夫の支配欲から来る、家庭内暴力っていうのかな、これがまあその肉体的なものなのか精神的なものなのかはこう映像としては表されてないんですけれども、不明なんですけど、家庭内暴力、まあ、これには、まあ、着るものだったり食べるものも夫にコントロールされているという、そのコントロールも含まれるんですが、その支配下にある女性、妻セシリアが逃げ出すっていうところから、物語が始まっていくんですね。やっぱりその近年ね、欧米の作品でたびたび描かれていることなんですけれども、主題になっているんですけれども、コントロールによって自尊心が剥奪されているとか、あとそこから逃げ出して自分の人生を歩んでいく、自立するっていう作品、本当によく見るんですよね。それってね、やっぱり社会問題化してるからだと思うんです。まあ、去年で言ったら、2020年で言ったらハスラーズとかハーレークイーンの華麗なる覚醒、先日お話しましたけど、それもあの一種そうだと思うんですけれども、この透明人間もそこがまずありますよね。特に共感したのが、妻が透明人間の存在をね、周囲に訴えた時に妄想だとか嘘だとかっていうことを言われるわけですよ。一種女性のヒステリーだなっていうこととして描かれるんですね。被害妄想だとかヒステリーだって言われることって日本でもね、かなり大いにあるじゃないですか。そうだよ、ちょっと前にもあの某プラットフォームにね、上がっていた記事の中でね、ありましたよね。女性の言ってることを嘘だとこう公共の場で言われてしまう、まあ、それ自体がまず恐怖だなと思うんですけれども、この透明人間の話に戻ると、透明人間に遭遇していると訴えているセシリアを信じない人たちがこの映画の中にも出てくるんですね。でそこをうまく使っていると言える映画だと思います。つまりどういうことかっていうと、透明人間が本当に存在しているのか、はたまた彼女が正気を失っていて妄想で見えているものなのか、そのこうどちらにも見えるように観客をうまく誘導するわけですよね。まあ、さて実際はどうなのかっていうのは、ぜひ自分の目で映画確かめていただきたいと思うんですが、あとはその透明人間というこの見えない何かと戦うことっていうこと自体が今世の中で起きていることのメタファーになっているなとも思います。これって例えば匿名の誰かに対峙することであったりとか、あとはさっきも言ったみたいに、女性が言うことって信じてもらえない、信じられないみたいな空気感で、そこから女性を黙らせるみたいな、
この目に見えないことと戦うことって、まあ、これは女性男性関わらずあると思うんですよ。抑圧されるもの、でもその抑圧の正体に形がないとかね、うん、まあ、今回の透明人間はそこに立ち向かう女性の話にも見えてくるわけですよね。やっぱりね、演出が見事だなと思うのは、目に見えないものに恐怖を感じさせる演出だったりとか、まあ、演出も素晴らしいんですけど、主人公エリザベス・モスがね、本当にこれ演技、公開時アメリカでも絶賛されてたんですけど、こう恐怖を感じるのと、いるなって確信しているのと、あと正気を失っているようにも見えるという、もうそのレイヤーがとにかく細かくて、このエリザベス・モスの演技が素晴らしいなと思いました。彼女ね、ハンドメイズテイルというドラマ作品でブレイクした方ですけど、まあ、そこからの作品の選び方がとても信頼できるなと、私はすごく好きな俳優さんなんですが、ちょっと前だとアスっていう映画に出てたりとかね、ジョーダン・ピールの、それからザ・スクエアっていう、アートの業界の中での、まあ、こう矛盾みたいなものに焦点を当てていく作品、これでの彼女も素晴らしかったですね、はい。で、透明人間はですね、ただもう怖がらせるだけの映画じゃないんですよ。すごくそこには現代に横たわっている問題、課題がありますし、背景にありますし、あとはその映像表現ですよね。透明人間の質感もゾクッとする要素の一つではもあるので、できるだけこれお家で見るときは部屋を暗くして見ていただきたい。本当だったらね、劇場で見るのが一番良かったかなっていう映画なんですが、部屋を暗くして見てください。はい。この映画はね、本当にエンタメ性とか現代的な意味とか意義とかね、あとは演技演出、ジャンルものでもあります、ジャンル映画でもありますし、そのジャンル映画でもありながら、こうバランスのこうなんていうのかな、表を書くなら、もうそのバランスがとにかくいいですよね。だただ唯一私がちょっと気になったのが、劇伴がやりすぎかなっていうところがちょっとマイナスの個人的にはポイントではあるんですが、それをさっぴいても、2020年のナンバー2でございます。はい。これ Amazon プライムで見られるのでぜひ見てください。さあ、ここまで来たらもう私がナンバーワンにあげる映画、なんとなく私の SNS とか見てる方わかるかなとも思うんですが、はい、声を大きく発表したいと思います。ナンバーワン、燃ゆる女の肖像です。わー、ありがとう。もうこの映画はね、見て席を立てなくなるぐらい打ち抜かれた映画だったんですが、監督はセリーヌ・シアモ監督です。はい。舞台がですね、18世紀のフランスなんですけれども、女性画家のマリアンヌが、ノエミ・メルランという方が演じられていて、そのマリアンヌと出会うエロイーズという貴族の娘ですね、アデル・エネルが演じています。で、さっきも言った通り、その18世紀の女性画家のマリアンヌがですね、画材とともに船に乗って大事に大事に画材を運んでたどり着いた先がフランスにある孤島なんですね。で、そこで彼女は、まあ、ミッションがあってお仕事があって来てるわけですけれども、これが何かというと、貴族の夫人から依頼された、その夫人の娘のエロイーズの、お見合い用の、これ写真じゃなくて当時は肖像画がお見合いに使われたので、肖像画を描くことだったんです。ただ夫人がですね、オーダーしてくれたんですが、ちょっと変わったオーダーで、対面では描けません。散歩の相手と偽ってお散歩をしながら、エロイーズの顔を盗み見て、後で部屋で思い出しながら隠れて描いてほしいっていうオーダーだったんですね。 でそれってまあ理由があって、エロイーズは結婚を拒んでいるんですよ。で前にもその画家、肖像画を描こうと画家が来たことがあったんですが、男性のその画家には顔を絶対に見せなかったそうなんですね。だからお散歩の相手と偽ってこっそり絵を描いてほしいっていうオーダーが来たわけですけれども、でもともとこの、お見合い結婚縁談っていうのが本当はエロイーズのお姉さんの縁談だったんですよ。ただそのエロイーズのお姉さんは亡くなったっていうことも画家のマリアンヌは知るわけですね。お見合いの肖像画、会ったこともない相手と結婚をするための肖像画じゃないですか。これがまあ書き上がったら彼女エロイーズは結婚をしなければいけない、知らない相手のところに嫁がなければいけないっていう状況なわけですよね。でその肖像画をこう書き進めるうちにですね、マリアンヌとエロイーズはお互いを知っていくんですよ。まあ、そんなこういろいろはしょるけれども2人のラブストーリーで、本当にピュアな、ね、ラブストーリーとして描かれているんですけど、その背景に横たわっているのが、まあ、当時 の、 その女性画家たちの不遇ですよね。18世紀っていうのは多くの女性が職業として肖像画を描いたんだけれども、ほとんどの女性が描いたものっていうのはその女性の名記では残っていないんだそうです。実際に、なんでかっていうと、これ女性が描いても男性の作品に、つまり手柄になってしまうから。でそういったことが背景にあって、まあ、あとはそのこの映画ってね、女性しかほぼ出てこないんですよ。でその女性たちもいろいろ立場とか考えていることが、階級もねバラバラで、一人はさっき言った家のために結婚する、将来のこう結婚相手を人の手で決められて自由がないエロイーズという女性、それからその孤島に行く、肖像画を描く仕事を持って自分の意思で行動しているマリアンヌですよね。あと他にもね、その家に仕えるメイドのソフィーだったりとか、この肖像画を依頼したエロイーズのお母さんですよね、伯爵夫人という、違う立場の女性たちが出てくる。女性しか、その階級を超えた女性たちの交流を描きながら、こう何かセリフでそれが示されるわけではないんだけれども、この社会の中では人間扱いされているのは男性だけで、女性は誰かに所有された駒であるという、その社会構造をところどころでにじませながらも、あのラブストーリーとして言うと、そういった男性女性の権力関係を排除したことによって浮かび上がってくる純粋な愛の物語になっているというストーリーと演出で、それが浮かび上がってくるという女性しか出てこないラブストーリーです。で純粋なラブストーリーであると同時に、私がもう一つ深く感動したのが、アートを知っていく、理解していく、自分の中にこう染み込んで初めて理解するっていう、アートとそれを受け取る側の感性との関係性がこの映画には描かれていました。だからね、その言葉で説明すると難しいんだけど、屋敷にこもっていたマリアンヌが、音楽と出会い、絵と出会い、もともと文章を読むのは好きなんでしょうね、本と出会い、でその中でそれが自分のものとして染み込んでいく、共鳴していくっていうことを描いた作品で、私はこの、ラブストーリーのエモーショナルですよね、まずは。でそことプラスその文化や芸術が、自分自身に染み込んでいく感覚みたいなものが重なって描かれた時に、うわっていう、これはちょっと何にも変えられないし他に見たことがない表現だったなということを感じていました。でこれはね、もう2020年を代表する一作なのはもちろんなんですけど、今後の映画史、 まあ、この映画史に残るような偉大な一本なんですよ。これは10年経っても20年経っても語り継がれる映画だと思います。実際ね、2020年のベストに挙げる方も多い映画ではあるんですが、今後残る偉大な映画です。でこれ、ラッキーなことにまだ劇場で公開してます。全国でやってます。はい、まだ公開中ですので間に合う方はぜひ見てください。さあ今回も喋りすぎました。と言いながら入れたかったけどちょっと入れられなかった大好きな映画たち、ミッドサマー、さっき言いましたけどフローレンスピュー、これもね良かったんですが、他にも語ってる方はたくさんいるだろうということで、私の今回のリストからは、外させてもらいました。でもすごいとても好きな映画でした。あと、まあ、パラサイトとかもそうなんですよ。他でね語られているなっていうのはちょっと今回あえて外していて、もちろん好きな映画ではあるんですけど、なんていうのかな、私の個性が残るようなセレクトにしております。あとは去年ね話したかったのになんでこれちゃんと語らなかったんだろうっていうのがね、パピチャという映画なんですけど、未来へのランウェイというサブタイトルがついてますね。パピチャ未来へのランウェイという映画なんですが、これ90年代のアルジェリアが舞台で、ファッションデザイナーになりたい大学生の女の子と、まあ、その友達周りの話なんですね。イスラム原理主義の中で、テロが頻発しているアルジェリアの中で、ヒジャブって言って女性がねこう顔の周りを覆う髪の毛とかを隠す、あれをこう着用することを強要するようなポスターが貼られていて、でも主人公の女の子はファッションデザイナーになりたい、自分の自由な格好がしたい、それは誰かに反抗したいというよりも自分がしたいからこの格好で外を歩きたいんだっていう、まあ、そういう女性の抑圧に対して彼女たちがどう立ち向かっていったかというお話なんですが、これはですね本国アルジェリアだと上映中止になっちゃったんですよね。でもその制作人がアカデミー賞の国際長編映画賞にこうプッシュして、そのアルジェリア代表として認められた作品です。でこれ監督がですねムニア・メドゥールさんという方で、これがデビュー作なんですけど、この監督も今後注目していきたいなと、女性の監督なんですけどね思っています。アルジェリアで育っているモスクワ出身の方ですね。機会がある方ぜひパピチャ見てみてください。はい、あとキュワードとかね、あとジュディ虹の彼方にとかよかったし、ピーナッツバターファルコも、もうザ・クロッシング、香港と大陸をまたぐ少女とか、もう話したいことはいっぱいあったんですけど、ジョジョラビットもエクストリームジョブもオン・ザ・ロックも良かったよねっていうことだけ言い残して長くなっちゃったんで去りますね。あと今回ね劇場公開作品だけにしてて、ネットフリックスのオリジナルとか入れてなかったんですけど、もしそれ入れるのであればハーフオブイットとかも私はここに入れたかなっていう感じはしてます。はい、あと2人のローマ教皇とかマリーチストーリーも良かったね、シカゴセブン裁判とかザ・ファイブプラッツとかね、もう終わりにしようとかもありましたね。はあ、ちょっともう話したいことがいっぱいあるんですが、次回邦画についてお話ししたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。